本日の聖書箇所をお読みさせていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書12章13節から34節、ルカの福音書12章13節から14節です。お読みいたします。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産を皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのをやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。薪もせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾っていませんでした。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ神はこのように装ってくださいのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。ああ信仰の薄い人たち、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているのです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を手に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。以上です。はい、ありがとうございます。改めましておはようございます。 今お読みしたこのルカの福音書からですね、本日は命という宝を手に積むということで皆さんとですね、聖書の箇所を読んでいきたいと思います。それでは一言だけですね、お祈りさせてください。緊張してすみません、震えているものですからお祈りさせてください。天のお父様、尊い皆を賛美申し上げます。今朝この場においてこの愛する兄弟姉妹と共にこのようにしてあなたの御言葉を読むことができますことを本当に感謝いたします。取るに足らない小さきものがあなたの御言葉を語ろうとしております。どうぞ助けてください。また聞くこのお一人お一人の上に聖霊の力が働き、知るべきこと、悟るべきこと、理解するべきこと、その心の内に留めるべきことを教えてくださいますように。主イエスキリストの力を期待いたします。委ねます。この祈りを我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、いつもですね、私みたいなもののためにお祈りくださりありがとうございます。本当に他の牧師先生と違いですね、今お祈りしたのに本当に取るに足りないものでありますが、いつもですね、感謝のことにですね、皆さんに祈られているということを本当に実感することができます。今回もですね、いつもこう準備するとですね、いろんなことにこう気づかされるんですね。学校に行かれている方はこう改めてこう勉強する中でこんなことがあるんだとか、こういうことが世の中にあるんだなということに気づかされると思うんですが、私もですね、本当に恥ずかしながらといいますか、皆さんに祈っていただいているからこそですね、こう準備している中で、あ、今まで何度も読んでるのにこんなことが書かれているんだ、こんな意味があるんだなということにこう気づかされるんですね。で、もう全部話したくなっちゃうんですけど、話するとですね、時間がなくなってしまうので、かいつまもうとするんですが、そこがですね、ちょっとこう、なんでしょう、腕にこう力がないので、できるだけ簡単に皆さんにこう話そうと思うんですが、皆さんもですね、ぜひこうお力を貸していただきたいんですが、でも今回一つですね、本当に面白い、不思議だなと思う箇所があったんですね。ちょっと、この箇所があるんですよ。初めて来た方はちょっとびっくりするかもしれませんが、お手元に多分日本語の聖書もしくは英語の聖書があると思うんですが、この新約聖書、今私もこう読みながらですね、主語がなかったんですね。今日の箇所はイエス・キリストが群衆に、弟子たちにこう話された箇所だったんですね。ですから主語はイエスが話されたということなんですが、でこの新約聖書というものはギリシャ語という言葉で実は書かれています。で、私たちが読むその日本語とか英語というのはですね、そこから翻訳されたものなんですね。で、日本語の聖書を読むと今日の箇所の中にですね、4箇所命という言葉があります。で、改めてちょっとギリシャ語でもですね、見てみるとですね、実はこの命という言葉がですね、同じ言葉じゃないんですね。で、ちょっと皆さんがですね、ギリシャ語を覚えた方がいいっていうことではないんで、構えずに聞いてください。実は15節の命というのは造営という言葉になっています。で、22節、23節、25節の命というのはですね、プシュケという言葉になっています。非難ではないんですがね、これをインターネットで調べると逆転してこう言ってる人がいるんですが、一応私はギリシャ語の聖書を見ましたので合ってますんで、ここだけは信じていただきたいんですが、じゃあですね、このなんで命という言葉がですね、違う言葉で表されているのかなって思ったんですね。まあ、皆さんも多分そう思うと思います。で、じゃあ何なんだろうと調べて、じゃあどういう意味なんだろうということをですね、なんて説明したらいいのかなということで、ちょっと絵を描いてみました。実は造営という言葉はですね、この円の中心にあるように神様が与える根源的な根本的な命という言葉を表すギリシャ語なんですね。本当に命といった時の本当のその中心にあることを示す言葉です。そしてプシュケという言葉、 それはその赤い円のさらに外側にある青い円、肉体とか、まあ、身体、同じかもしれません、体とか魂、精神とかという、そのもう少し外側にある、まあ実は日本語のですね、新約聖書という訳、口語訳、新共同訳で、英語のですね、NIV もみんな命と記しているんですが、唯一ですね、実はカトリックの古い訳でフランシスコ会っていう訳があるんですね。その聖書だけがこの造営という言葉を命と、そしてプシュケという言葉を生命というふうに訳しているんですね。つまり造営という本当に神様が与えてくださる命、そしてその周りにはですね、私たちが言う生命、まさにこう人が生きるとか、まあ虫や動物も同じ、体が生きるといったその外回りのこうもの、そしてもちろん私たちがいるこの世というのはそのさらに外側にある生活ですね。まあ今日の箇所ですと財産とか、土地や、まあ、仕事もそうでしょう。いわゆるこの世的なもの、そういったものがあるんですね。さて、なぜこの話をしたかというとですね、皆さんにギリシャ語を覚えてくださいなんていうことではなくてですね、このイエス・キリストが今日私たちに話そうとしているのは、まさにこの赤い円と青い円の部分であって、決してこの外側にある水色の円、つまりこのような話ではないんだということをですね、私たちにこう強く訴えているんですね。と言いますのもですね、ぜひこの早速今日の箇所に入っていきたいと思うんですが、最初の3箇所にこんな出来事が書かれているんですね。先ほどちょっと申し上げましたが、イエスがというふうにちょっと付け足して理解してほしいんですが、イエスが話をしてました。群衆、多くの人がいました。その群衆の中の一人がイエスに言ったわけです。先生、遺産を分けるように私の兄弟に言ってくださいと。多分揉めていたんでしょうね、遺産のことで兄弟と。すると彼に言われた、14節、これはイエスが彼に言ったってことですね。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですかって言ったんですね。当時ですね、ラビというユダヤ教の先生はこう時々こういった朝廷とかですね、仲裁をしていたらしいんですね。ですからこの一人の男性もですね、イエス・キリストをそのような人間として考えてお願いしたわけです。どうぞ仲裁してくださいと。しかし15節を見てください。その男性を戒めると同時に、その人々にはっきりと言ったわけです。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからですと言ってですね。ちょっと先ほどの絵を思い出していただきたいんですが、キリストは常に根本根源の命を扱おうとしていました。しかし人々はその外側の縁から、つまりこの世の中でイエス・キリストを見ようとしてたんですね。この世の中でイエス・キリストを理解しようとしていた。しかしここではっきりと私は思いました。イエスはバッサリと線を引いたような感じです。この世と本当に自分の命というもの、神が与えた命というもの、その取り扱いをはっきりと分けたんだと思うんですね。しかし決してこの世のことをですね、イエスは軽く扱ったりしたわけではないんです。なぜならこの後の続く言葉、話、むしろこの世のことがですね、本当に私たちにとって重要であり、また時にはですね、私たちを攻撃するものになってくると。なぜなら私たちは生きてるわけですね、この世に生きてる。私も明日から仕事があります。この中にも仕事がある方もいる。また学校に行か、学校は休みですかね。 来月からまた学校があるかもしれわけですね。来月、再来月かもしれません。私たちはこのように生きているわけです。やるべきこと、しなければいけないこと、主婦の方もですね、家の家事や、掃除、明日掃除しなくちゃななんて心の中で思っている方がいらっしゃるかもしれません。それがやはり私たちの歩みなんですね。ですから日々私たちはしなければいけないこと、また今日も司会者の方、賛美の方、お祈りしましたようにですね、話されたようにやらなければいけないこと、心の中にある心配事、病であるとか、いろいろなことがある。ですからですね、決してこの世のことをないがしろにすることはない。いや、むしろ私たちは本当にこのことに向き合っていかなければいけない。しかし時にはそのことがですね、この私たちと神様の関係の中で一つ、いや大きな壁になってしまうことがあるっていうふうに言ってるんですね。ちょっとそれを絵に描いてみました。今日の箇所は大きく二つのことに書かれています。それは青い箇所のように、前半は貪欲ということについて書かれています。貪欲というのはつまり積極的にこの世のことを愛するということですね。お金、財産、地位、名誉。また後半はですね、心配するなということが書かれています。古い聖書ですと思い煩うなという言葉が使われているんですね。イエス様はこれらのことに目をつぶれと言ったわけではありません。これらのことを考えるなということを言ったわけでもありません。もちろんイエス様は今日お祈りしていただいたように、十字架で死なれたのは私たちのこの命のために死なれました。それは根源的、中心的。もう一度縁を思い出していただくと、その中心のものにあったところです。しかし決して何度も言いますが、それらから、つまりこの世のことから目をつぶれとか、働く必要もない、勉強する必要もない、ただ聖書を読み祈ればいいなんていうことを言ってるわけではないんですね。むしろ私たちとこの神様と私たちの関係の中において、この世のことが本当に大きな壁になってしまう。ちょっとこう見ていただくと、直線的に進まず、こう横から遠回りするようなイメージに書いてみたんですが、そんな意味で書きました。本来であるならばですね、こんな2つのものに関係なく私たちはまっすぐ神様のところに到達すればいいんですが、どうしても私たちが生きる中ではこれらのことがですね、壁となり遠回りすることになってしまいます。何度も言いますが、だからといってですね、こういうことを言ってしまうとちょっと批判的になるかもしれませんが、例えば修道院に入って修道士のようにただ聖書を読み祈り、例えば一人部屋の中に入ってですね、この世から閉ざし離れ、ただ生きていけばいいということを言ってるわけではないんですね。聖書の中にはそんなことは一切書いてないです。むしろ世の光、地の塩というふうに言っています。それはこの世の中の、この世の中のただ中に生きて勝利するんだというふうに教えてるんですね。では、ある意味でちょっと前置きが長くなりましたが、早速ですね、今日のイエス様が語られた例え話にまた進んでいきたいと思うんですね。愚かな金持ちの話ということを、この例えをされました。これはですね、ルカの福音書、今日お読みしたルカの福音書にしかない箇所なんですね。ちょっと華やかに絵入りでしてみました。この金持ちの話をちょっとですね、掘り下げてみたいと思うんですね。たくさんたくさん金持ちになるためになった農夫がいたということです。豊作になったわけですね。もう豊作になりすぎて建てていた蔵にはもう入りきらなかった。大きな蔵を建てて、その中にじゃあ入れようと言う。ここでなぜこの話がですね、例えとなったのか。この農夫はですね、常に私、私ということしか考えてなかったわけです。 私の作物をどうしかしなければいけない、私のそれを私の蔵に入れなければいけない。そして今度は私の魂に言うわけです。19節を見るとですね、もうこれから何年先もいっぱい物が貯められた、もう多分働く必要もない、もう飲んで食べて過ごせばいいんだと、だから楽しめっていうふうに言ってるわけですね。しかし神は彼に言われた。20節、愚か者、お前の魂は今夜取り去られるものになるの。自分のために蓄えても神の前で富まないものはこの通りであるという。まあ実は左下の絵はですね、宝からこう誰かが物を盗んでるような絵をこうあったので引用させていただいた、いただきました。命もそうだと思うんですね。先ほど賛美の時に司会者がお話しされたように、やはり私たちの命もそうですね。突然病になる方もいらっしゃる、突然、明かしされたように事故やですね、まあ、痛ましい事件において亡くされるかもしれない、そんなことがあるわけです。本当に私たちはこの特にアメリカなどはですね、もう健康にこう大変こうブームになるようにジムに通ったり、皆さんも多分そうだと思います、ジムに通ったりとかですね、ご自宅にこういろんなこう機会があるんじゃないでしょうか。まあね、皆さんもご存知のように保険が高いなんてこともありますが、やっぱり長生きをしたい、健康に過ごしたいっていう思いがある。でもこの命もやはりいつ私たちが死ぬかやっぱりわからないわけですね。そういう意味ではまさにここに書かれているように、いつ取り去られるかわからないっていうことはもうすべての人の現実な話だということだと思います。聖書の中にも信仰を持つ持たないに関係なく、すべての人が死ぬというふうにはっきり厳しく言ってるんですね。その通りです。人というものがこの世に生まれてから死なないっていう人は誰もいないわけですね。年々長寿になっていくと言われてますが、でもやはり人は死ぬわけです。しかしここに書かれているように、私たちができることっていうことは実はほとんどないわけですね。確かに健康になる、豊かになるということはできるかもしれません。しかしこの寿命を本当に長く、いや死なないようにすることなどはできないわけです。何度も言いますが、富を得るということが悪いわけではありません。聖書は決して金儲けをするなということは一切書いてないんですね。むしろしっかりと働きなさいというふうに言っています。怠けてはいけないとも言っていることだと思うんですね。それぞれに与えられた仕事や家庭での家事とか、与えられたものに忠実にあれというふうに言っています。学生さんであれば今まさにこう学ぶということが皆さんの使命だと思うんですね。何度も何度も言いますが、神様は、いやイエス様はあなたの命のためにその十字架の上で血を流され、その血を通して私たちに命を与えられたというふうに聖書は言っています。その命をどうするかということを、それが聖書の説いているところなんですね。この世の中に生きながら仕事や家事や勉強やいろいろなことをやりながら、あなたの命をどうするのかというふうに言っているのです。単に例えばこの箇所からですね、豊かになることが悪いのなら、じゃあその豊かなものを例えば家のない方に分け与えるとか、とんだかお金をどこかに献金する、ドネーションすること、もちろんそれは素晴らしいことです。しかしそれによって救われるわけではない、命を得られるわけではないということをですね、私たちは、いやイエス様はここで言ってるんですね。イエス様は 命のことを話されています。決して道徳的なですね、何かいい人間になるとか、こうすればあなたは豊かな人生を送れるとか、こうすればより良い人間になれる、そういう話をしているんではないんですね。常にイエス様は、あなたはあなたの命をどうするのか、そう言っているように思うんですね。ですから、まあ、私はあえて私と言いますが、まあ、私は別に億万長者でもありません。決して先ほど申し上げたように、お金を儲けることが悪いわけではないです。しかし、それぞれが与えられたものをどのようにしていくかということが大切だということなんですね。私はですから、億万長者ではなく、ごく普通の会社員です。でそれが本当に良かったなと思います。私なんかは本当に、お金儲けしてしまったらどうなるのかなと、実は大変車が好きなので、なんかスーパーカーとかよく乗りもしないのにガレージに何台も置くなんていう、こう皆さんもテレビで見たことありませんか。なんか多分私はそうなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。乗りもしないのに時々こうエンジンをかけて、いいなこの音なんていうふうに言ってしまいそうな気がするんですね。まあですから、ほどほどでよかったなと思うたちの人間です。皆さんはどうかは分かりませんが、でも皆さんもどうですか。皆さんも何かこう趣味であったり集めてるもの、いやそれが悪いなんていうわけじゃないですよ。私もこう車は好きですから、車を好きっていうことが悪いわけではありません。だけどやっぱりそれに心をとらわれてはいけないっていうことだと思うんですね。この箇所もそうだと思います。蓄えたものに心がとらわれてしまった男性がいたわけです。そのようにやっぱり貪欲、欲っていうのが私たちをこう本当にこうおかしくしてしまう。私たちが本当はそのものや持っているものをちゃんと扱わなければいけないのに逆転してしまうわけですね。先ほど私が言ったように、私が豊かになったら多分車のために生きてしまうような人間になってしまう。それは私の車ではなくて、車が私を扱うかのようになってしまう。だからこそイエス様はこの例を言ったんだと思うんですね。富むことが悪いわけではない。しっかりと働きお金を儲けることが悪いわけではありません。地位や名誉、例えば政治家やこの世で本当に責任を持つ立場になることが悪いなんてことではない。その場その場に与えられたものをしっかりと大切に扱っていかなければいけないんですよって言ってるんですね。決してそれに奴隷になってはいけない、それに使えるものになってはいけないっていうふうに言っています。で、ぜひこの箇所をですね、皆さんに紹介して箇所があるんですね。私はこの箇所が本当に大好きで、なんならいや、この箇所は私の祈りで、私のための祈りだなと思うんですね。真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富を与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。なぜなら私が食べ飽きず、否み主とは誰だと言わないように、また貧しくて盗みをし神の皆を汚さないようにという、それぞれが与えられた分にしっかりと、この祈りはですね、決して私を普通の人間にしろなんていう祈りではないんです。8節に書かれているようにですね、必ず定められたものがあるんだということなんですね。一人一人に使命があり、皆さんがやるべきことのために必要なものが備えられている。学生さんであれば、将来働くため何かをするために今学ばなければいけないものが与えられているように、必ずあなたに必要なものが神様はご存知で、あなたに備えているっていうことだということなんですね。では次のもう一つ、心配するなというところにですね、入っていきたいと思います。ここでですね、22節を見てください。それから弟子たちに言われたっていうふうに言ってるんですね。多くの群衆に話しました。 そして心配するなと言ったときにですね、改めてそばにいた弟子たちに話したんですね。そして黄色い字にしました。何を食べようか何を着ようかと心配するのはやめなさいっていうふうに書いてあるんですね。もう私は皆さんご存知ですか、アインシュタイン、彼は、クローゼットの中に同じシャツと同じ服しか置かなかったらしいですね。まあ、本当なのか分かりませんが、そういうふうに聞いたんです。なぜかというと、自分のこの頭をですね、朝何を着るかということに使いたくないと。同じ服が何着もあれば、もう常に新しいものそれを着ていけばいいっていうふうに、そういうふうにしてたんですね。まあ比較的私もそんな感じです。もう、私のクローゼットというかタンスを見ると、まあ今日のようにこう紺かグレーで同じようなパンツで、まあ私は別にそんなに頭のいい方ではないので、ただまあ悩まなくていいかなっていうのはちょっとあるんですよ。ですから妻もいつもこう服を買うと、また紺を買ったのかっていうふうに言うんですけど、女性の方はどうですか、今日何を着ようかって悩むんじゃないですか、鏡を見ながら。まあそれを非難するつもりはありませんよ、決してそういうわけではない。ただ同じようにですね、必ず先ほど申し上げたように神様は備えてくださる。ですからそのことで思い悩むなと、まあ旦那様がですね、奥さんが鏡の前で時間を過ごすことを怒っちゃダメですよ、ここからですね。だけどやっぱりそれにこう取られてはいけない、まあそれにっていうことは失礼かもしれませんが、服は皆さんを着飾るものであって、決して皆さんが服のために生きているわけではないわけです。私も同じなわけですね。服や名誉の服も名誉や仕事も同じです。確かに服や地位や名誉は必要でしょう。でも皆さんの魂はそのためにあるわけではない。むしろ逆なわけです。女性の方がいる、その方のために服があるんです。男性の方がいる、その方がその命を輝かせるために仕事があるんです。だから心配するなというんですね。例えの中にはカラスというものが出てきました。カラスというのは実は聖書の中でですね、忌み嫌われた動物として書かれています。レビ記に書かれているんですね。まあこれは端的に言うとですね、食べられないんですね。だから捧げ物にならないということで忌み嫌われた。でもカラスでさえも神様はしっかりと養ってくださる。それであるならば命を与えた皆さんを、皆さんのことを考えないわけがないじゃないですかっていうふうに言ってるんですね。もう一度ギリシャ語の縁を思い出してください。イエス・キリストはその中心の命のために死なれたんです。その命のために、初めて教会に来た方がいらっしゃる、ここ最近聖書を読み始めた方もいらっしゃるかもしれません。イエスはすべての人のためにその命を、血を流されました。本当かなと思うかもしれませんが、本当なんです。皆さんの友人のクリスチャンはそれを信じています。私も信じています。その血はあなたの命のためなんです。決してこの世のもののために、しかし命のために死なれたのであれば、その命が輝くために、生きるために必要なものは必ず備えられるわけです。親が子供を愛し、さあ必要なものを備えていく、学校のため、将来のために備えていく、当たり前じゃないですか。毎日毎日食事を与えればそれでいい、そんなわけにいかないわけです。私も小さい子供がいます。学校が始まる、学校に持っていくものを準備する。日本から留学してきた方、ご両親が複雑な思い、日本で学校に行ってくれたらと思ったかもしれません。でも皆さんの気持ちを考え、皆さんの将来を考え、 備え準備してくださった。命を与えるということは、皆さんが生きるために必要なものを備えるということです。命だけではない、皆さんが本当にこの世の中で生きていく中で輝くために、皆さんがやるべきこと、神様から与えられたものをしっかりと信じ歩んでいくために必要なものをすべて備えるということなんです。だから心配するなって言ってるんです。この世のことに心とらわれることはないんだっていうふうに言ってるんです。確かにです、確かにそうは言っても、生きるということは簡単なことじゃないわけですね。何度も言いますが、私も会社員です。明日会社に行けば明日起きる出来事がある。なんでこんなことが起きるのかな、先週の計画ではこれをやるはずだったのに、なんでこんなことやってるんだな。私なんかそんなことが毎日です。スケジュールを立て、今日はこれをやるぞ、明日これやるぞ、でもなかなかそんなふうにはいかない。なんでなんだろうななんて思う時がある。皆さんもどうですか。奥さん方も、今日はこれをやろう、掃除をしよう、あれを準備しようなんて思ったのに、なんか突然、事件とは言いませんが何かが起きていく。でも神様がいらっしゃるんですね。そのことを神様が知ってらっしゃるんです。ですからですね、次の28節に、28節の後半からですね、なかなか厳しい言葉をイエス様は言われるんですね。ああ、信仰の薄い人たちよと。何を食べたらよいかの、何を飲んだらよいかと、まあ、心配するという言葉の別の言葉と言えると思いますね。探し求めること、気を思うことをやめなさいと言っています。面白いと思うんですね。ちょっとここだけはクリスチャンはちょっとしっかりと考えておかなくちゃいけないことだと思います。信仰のない人って言ってないんですね。信仰が薄いって言ってるんです。面白いですね。つまりあなた方には信仰があるんだと、ただ薄いって言ってるんです。じゃあ薄いって何でしょう。薄いってことが起こる原因は何でしょう。実は私たちはこのちょっと前にですね、ローマ人への手紙というものをこの礼拝の中で取り扱いました。その箇所をちょっとですね、お書きしたい、紹介したいと思うんですね。初めて教会に来られた方、聖書を読んで間もない方、実は信仰を持つっていうことに限らず、神様はあなたにとってもですね、これほどまでの約束を用意してくださっているというふうにぜひ見ていただきたいと思うんです。ローマ人の手紙5章ではこういうふうに言っています。もし敵であった私たちが御子の死によって、これはイエス・キリストの死によって神様と和解されたならば、和解された私たちが彼の命、イエスの命によって救いを預かるのはなおさらのことです。つまりイエス・キリストを知らなかったときに、いや、そのときにイエスがあなたのために死なれたのであれば、イエスを知り、イエスを信じているものであるならば、なおのこと今あなたはイエスの命によって生かされているんだというふうに理解することができる箇所です。そしてローマ書の8章にはこういうふうに書いてあります。32節、私たちのすべてのため、これは本当にすべてのためです。命だけではない、生活すべてのために、ご自分の神様はご自分の御子イエス・キリストをその十字架に与えられたのかであるならば、御子と一緒にすべてものものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。そして33節、さらに強い言葉で、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですかっていうふうに言ってるんですね。先ほど私が申し上げた通りです。命のために死なれた方が、皆さんが生きる生活や生きる中の出来事を ないがしろにすることがありえるのか、いやないんだっていうふうに言ってるんです。会社の中で、家事の中で、夫婦関係の中で、勉強や学校の中で悩む、それは神様が知らないのか、いや知ってるんだっていうふうに言ってるんです。必ずそこに関わってるって言ってるんですね。これが私が言ったことではないですよ。私が皆さんに約束したことではない。神様が聖書を通して皆さんに約束したことなんです。この中に重い悩みがある方、私もあります。どうしたらいいんだろうと思う悩みがある。でも、いや人にも言えない、夫婦の中でも言えないこともあるかもしれない。でも神様は知ってるんだっていうことで言ってるんです。そして必ずあなたと共にそれを解決しますよ。いや必ずあなたのためにその解決を用意しているというふうに約束してるんですね。ですから37節、私たちを愛してくださった神様を通してこれらすべてのことの中にあって圧倒的な勝利者になるっていうふうに言ってるんです。確かに困難もある、試みもある、悲しみもある、なんでこんなことが起きるということがあるかもしれない。しかし圧倒的な勝利者になるっていうふうに言ってるんですね。信仰は時々難しいと思うとき私はあります。23年、24年目に入りました。もう成人した子供が仕事に就く年齢ほどクリスチャンをやってます。本当にでもそれでも日々信仰とはなかなか難しいなと思うんですね。なぜか、神様は約束してくださってるんです。あなたを圧倒的な勝利者にするんだという。でもですね、どう圧倒的な勝利者にするかって書いてないんですね。 How、 どのようにって書いてないんですね。書いててくれたらな、もっと分かりやすかったのになと思うんですが、でもそう思うとですね、やっぱり祈らされます。聖書を読む中ですね、本当に日々の出来事が私をこう強くしてくださる、いや私に本当に神様の心を理解される一歩一歩なんだなと思うんですね。勉強や仕事、家庭、夫婦も同じだと思います。本当に子供が生まれたから親になるわけでもない、婚姻届を載ったから夫婦になるわけではない。学生だってですね、学校に合格したから学生になるわけではない。日々日々歩む中から一つ一つに学び、理解し、我が身のものになって初めてその道に到達していくんだと思うんですね。クリスチャンも同じ、信仰も同じだと思います。皆さんが一つ一つの中でやはり神様のこの思いを知っていくことが必要なんだと思います。そして戻りましょう。最後にですね、黄色くしました31節、何はともあれ神の国を求めなさいと。そうすればこれらのことはそれに加えて与えられるというふうに言っています。何度も何度も同じことを言って申し訳ありません。しかし何度も何度もこれは本当に大切なことだと思うので、神様は皆さんの命のために、皆さんに命のことを考えてほしいと言っています。この世のこと、いろんな悩み思いもあるかもしれません。しかし聖書を読み、礼拝に出て神の言葉を聞くというとき、皆さんの神様は問うことは一つです。あなたの命をどうするのかというふうに問んでいます。同じです。信仰を持っているもの、持っていないもの変わりません。あなたは今生きてその命をどうしましょうか、どうするんですかというふうに神に問われていると考えてほしいんですね。命の宝を手に積むというふうな題をさせていただきました。決してですね、豊かなものを施すなと、施せとか、何か良いことをしなさい、そうすればあなたは良い人間になれるなんていうことではないんです。今日の箇所はそんなことを言っているわけではない。イエス・キリストはあなたのために死なれた。あなたはその命を持った。誰一人として自分の命を自分で作って自分で生きてきた、生きてくると決めてこの世に生まれてきた人なんて誰もいないわけです。神様はあなたの命をあなたに与えられた。今あなたはここで生き、その命をどうするかっていうふうに言ってるんです。 その命の中からこの世のことをどのように考えていくのかっていうふうに言われているわけです。天に命を、宝を積み上げていくということはどういうことなのか、ぜひ皆さんに考えていただきたいんですね。私の答え、私は私なりの答えとして思っているのは、今私が与えられているもの、家族やまた皆さん、この教会、仕事駒の人間たちもそうです。家族、日本にいる家族もそうです。私はその人たち、その人のためにどのように生き、どのようにこの命を使っていくのか、そしてそれこそまさに神様が私を求め、神様の栄光を表すためにこの命を使うことができるんじゃないかなというふうに思っています。最後にですね、こんな言葉があるんですね。今日私が言ってきたことをまとめたパウロという先生がですね、コリントということでこんなことを言っています。誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。そうなんです。皆さんが今持っているものは皆さんのものなんです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものなんです。しかしですよ、あなた方はキリストのものであり、キリストは神のものなんです。私たちはこのように生きていますが、私たちは今この命を神様から借りてるんです。だからこの命をどのように扱うかが必要なんですね。どうぞこの一週間、いろいろなことがあると思います。その中において皆さんの命をどのように扱っていくのか、そこからですね、この世のことを考えていただきたいんですね。この世のことを向き合っていただきたいと思います。イエスはそのために死なれました。お祈りしたいと思います。この日のこの礼拝